ここからは毎週月曜日から金曜日、J-WAVE ブランニュー J でお届けしているブックラバーズの模様をポッドキャスティングでお送りします。
J-WAVE ブランニュー J、時刻は12時30分を回りました。こんにちは、ナビゲーターの勝間和代です。ここからはブックラバーズ。私、勝間和代が書店員さん、編集者さん、著者の皆さんと一緒に一冊の本をセレクトして皆さんにご紹介していきます。今週は経営コンサルタントの小宮和義さんをお招きし、毎日一冊の本を取り上げています。小宮さん、今日がラストになります。どうかよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ご紹介いただく最後を飾る本は、ビジネスマンのための読書力養成講座、ディスカバー21巻、小宮和義さん著です。読書力養成講座。この本いい本ですよね。私はすごい好きなんですが、
タイトルでしょ。タイトルが読書力養成講座なんて、ね、
タイトルもいいですし、その読み方について、こういく種類も読み方があるのだから、はい、
うん、そうなんですよ、うん、
まあ、私なんか速読推進派なんですけど、実は小宮さん速読推進派ではないんですよね。いや、
速読もするんですけど、はい、あの本速読だけじゃもったいないじゃないですか、でこう、まあ、小妻さんもそうだけど、こう読書から得るものっていっぱいありますよね。
そうなんです。
そうした中で私はゆっくり読みたい本はゆっくり読むし、頭良くするために読む本は頭良くするために読むし、心に訴える本は心に訴える読み方をしたいなっていうことがありまして、前お会いした時ね、小妻さんも小説は速読しないよっておっしゃってて、その通りだと思うんですけれども、はい、
そうなんです。私も読書ですごくその人生が豊かになるし、人生が変わるという考え方を持ってるんですけれども、はい、なかなかですね、その読書が苦手な方というのが多くて、
あ、そうですね、なんか苦手な人いるみたいですよね。たくさんもったいないですね。
そうなんです。
何かきっかけがあればね、本好きになる。僕はあのこの本でも書きましたけど、高校生の途中まで本が読めなかったんですね。現代国語が一番苦手で、もうあの留年しそうになるぐらい苦手でしたから、でもある時から読めるようになったっていうのが、本当こう読書のおかげで人生が開けたって言ってもいいと思うし、今の仕事をやれてるのも読書のおかげだと思ってるんですね。それはあの自分の読書力もありますけど、そういういい本をたくさん書いてくださった著者のおかげでもあるわけですよね、はい、
昨日の話である意味、その人が人を幸せにするということがあったと思うんですけれども、この人とコミュニケーションをするときに、直接こうやってお会いするのが一番いいんですが、なかなかお会いするとなると数も限られてしまいますし、外国の方や昔の方に会えない、本っていうのはそれが素晴らしいですよね。誰でもいつでも会えると。
そうですね、今おっしゃったように地域を超えて、時間を超えて、で逆に言うと今勝間さん書かれた本、私が書いた本も、としたら未来に生き残るかもしれないと思うと、すごくちゃんと書かないとって思いますよね。
そうなんですよ、それが今課題でして、私の本15年後にですね、本当に残ってるだろうかと思うと、もう少しちょっとブラッシュアップしていかなきゃいけないなと思うんですが、
それはあの僕も同じで、であの自分のレベルを高めていかないと、やっぱり高い本、そのレベルの高い本を書けないし、でそれからあのインプットもいいインプットを、こうやってね、和馬さんとお会いしてインプットいただいて、それと同じようにいい本たくさん読んでいいインプットを得ないと、やっぱ書けないですよね。
そうなんですよね、でどうしてもあと言葉にするときに悩むのが、2割ぐらいに落ちるんですね。考えてることを、その日本語というフレームワークに落とし込むがゆえに、適切な語彙がないとか、考えてるものがこう縮小してしまうとか。
あ、そうですね。だから僕はね、昔司馬太郎さんが何かのテレビのインタビューでおっしゃってた、司馬太郎さんって本書くときって本当軽トラック一杯分ぐらい本を集めてきて、それを全部読んで、でその雫の一滴を本にするんですっておっしゃってた言葉がすごく印象に残ってて、だから書きたいことをいっぱいはい、あって、でもその中で読者の方に、特に私なんかこう割と優しめの本を書いてるんで、ここだけは知ってほしいということを残して、でも行間に本当はこういうことを伝えたいんだけど、ここまでは書かないけどっていうところをいかに残せるかっていうこと。だから雫の一滴じゃないけど、雫の半分ぐらいを本にできたらいいなって思ってますけどね。
そうですね、逆にあの梅沢先生の話で私も感動しましたので、なぜ
梅沢忠夫さん
の方があんなに面白いかというと、やはり梅沢さんもすごいよく本を読むんですが、何のために本を読むかというと、そこの本に書かれてないことを自分が書くためと。
なるほど、はい、
なので梅沢先生の本ってやはり新規性があるんですね、全て。
そうですね、私は逆の部分があって、 って逆の部分っていうか、私それほど多読家ではないんですよ。それはいくつか理由があるんだけど、しっかり読みたいということもあるんだけど、
はい、
その読んだ本、特に私こうビジネス仕事にしてるからビジネスの本読みますよね、
はい、
でそれにこういう形したら変なんだけど、こう読されたくないっていうんですかね、自分、私物書くときポリシーがあって、
はい、
自分しか書けないものを書きたいっていうこと、それから自分の本もそう、人の本もそうだけど、類書を書きたくないっていうのがあるんですね。
そうですね。
だから自分の考えがきちっと出るということがあって、はい、で私は結構単純なとこがあるから、こうすごいいい本読んじゃうとそれに毒されちゃう、毒されちゃうって変だけど、
こう影響
されちゃうんで、だからそういうのを極力避けながら書きたいなっていうことがある。ただしいい本の損と行間読みたいっていうのがありましてね、こういうことなんだろうなって。だからこの読書力養成講座でも進めてるのはですね、
はい、
非常に難しい専門書読んで、それからその方が書かれた入門書読むって僕好きなんですよ、だから入門書って本当に深いところ知ってる方の書かれた入門書ってかなり削ってますよね、
はい、
でこの削ってんのは実はこれなんだなとか思いながら読むっていうのはすごく面白いんですよね。
自分の中で膨らませるということですね。
そうなんです、そうなんです。でまた専門書読んでみたり行ったり来たりしてですね、普通入門書から専門書っていくでしょう、
はい、
専門書から入門書っていうのはすごく面白いですよ、読み方として。
今日は本当に読書論をしてるとなかなか話が尽きないんですが、
そうそう、終わらないですよ。勝間さんも本好きだし僕も本好きだし、はい、
そう、この間スーダンにそういうわけで十何日間行ってきたんですけれども、
はい、本お疲れ様でした。
ありがとうございます。小宮さんと一緒に行っているチャボチャリティーブックプログラムの、この寄付先の視察だったんですが、十何冊か持ってったんですけれども、全部読んでしまって途中ですごくこう退屈になりましたね。
あ、そうですか、勝間さん読むの早いからね。
そうなんですよ、ただそれ以上持っていくとですね、
どん
どんスーツケースが重くなって、
ね、
で途中で、ね、国連機の移動というのがありまして、治安があまり良くないので民間機を使うと危ないということで、
C-130 輸送機、
なんかそのプロペラ機でした。
あ、そうでしょう。僕もカンボジアの PKO にね、もう15年前だけど行ってた時は、タイからカンボジアまでですね、はい、C-130 輸送機に乗って行ったんです、国連の飛行機。
そうです、それです、はい、で荷物制限はすごい厳しくて。
あ、そうですね、小さいもんね、それほど大きくない飛行機ですからね。
そうなんです、はい、それを目指してですね、本が9冊しか持っていけなかったんですよ。
うーん、本当はたくさん持って行きたかったんだ。
いや、でもアフリカの大地の中でですね、電気が11時に切れちゃうので、それまでにこう急いで読む本というのはなかなか味があるなと。あ、
そうでしょう、そうでしょう、空気も違うしね。
そうなんですよ、こうスーッとこう体に入る気がしまして、
スーダンってどういうとこでした？
やはり格差があるんですね。ずっと内戦を26年もしてましたので、北スーダンで戦場になってないところは普通のごくごく普通の、中心国なんですが、
なるほど、
戦場になっていた南スーダンはもう社会インフラがズタズタでして、
あ、なるほど、
小学校が、私たちが寄付をする中央エカトリア州のラーニャ郡というところで42校あるんですけれども、そのうち校舎があるところは6校しかないんですよ。
あ、そうそう、やっぱり内戦で破壊された国ってそういうところありますよね。
そうなんです、
本はあるんですか、十分？
だからテキストもユニセフが配ってるノートとちょっとしたテキストだけで、本なんて段階にはまだまだ至ってないんですね。
なるほど、私たちの寄付が役に立つといいですよね。
そうなんです。まず今ですね、やってるのは水なんですよ、
そうそう、水が、ね、ないから水汲みに行くんで学校行けないという子どもたちアフリカにはたくさんいるんですよ。
あとはその学校に水の施設がないと子どもたちがいられないんですね、物理的に。
そうそう、私がカンボジアの PKO 行ってた時もそうだけど、もう奥地行くとね、子どもたちの、ね、目がね、白内障みたいな目してんの、
はい、
それなぜかというとね、水が悪いから子供の小さい子の目がやられるんですよ、だから水すごく大事だと思いましたよ、あの時に。
そうなんです、で、綺麗な水を提供して子供たちが学校にいられる環境を整えて初めて識字教育ができるんですよね、
そうですね、もうだって体がねしっかりしてないとできないですもんね。
そうなんです。で、識字教育ですごく勉強になりましたのが、やはりリテラシー、識字教育といいますと、文字が読める読めないだけの差だと思うんですけれども、やはり文字を読む、本を読むって思考訓練なんですよね。
そうですね、はい、それによって人生開けるしね、僕らもそうだったけど本読むことによって人生開けたじゃないですか。
そうなんですよ、はい、それ読書力養成講座で随分頭を良くする読書とかいろんな言い方で小宮さんおっしゃってますけれども、読書ってやはりその 読むものって 1,2 割で、うん、残りの7割8割9割って自分との対話ですよね。
そうですそこでひらめいたりね、こんなんじゃいけないだとか、こういうやり方あるんだなとか、この人すごいとかね、世の中ってこんなんだなって知ることができるっていうんですかね。だから頭がひらめく時もあれば心が震える時もある。それがもう読書の最大の喜びですよね。
そうなんですよね、はい、ですので読書の中で実はその体心がひらめく中で、うんうん、ひらめきの元というのは実は自分の体験にあるんですよね。その周りの、
そうだと思う。もともと頭の中にあったり、周りのこれまでの環境があったり、それがひらめくんだと思うんですよね、僕はあの引き出しが開くっていう言い方するんですけど、
な
んかインプットがあった時に頭の中引き出しがいっぱいあって、その別の引き出しが開くんじゃないかなと思う。それがひらめきだと思うんですよ。だから今までのインプットのないものは開かないですよ。
そうですね、きっかけがないものは開くわけがないですからね、
開かないです。だから論理的思考っていうのは僕は引き出しの整理だと思ってるんですよ、
このごしゃごしゃごしゃってなってたものをこのフレームワークに揃えて、
そうだからフレームワークっていうのはある意味引き出しの、あの仕切りみたいなもんなんですよね。
そうですね、でその仕切りを一つでも二つでも多くしていこうと思うと、やはり読書が大事で、
そう、勉強することですよ、要するに。
そうしますと小宮さんの一連の読書力、解決力、発見力、数字力といったような本ですとか、あるいはその1秒財務書評とか、いろんな本がありますけれども、こういったもので小宮さんのこれまで その何十年間のコンサルタント体験を疑似体験しながら、
そうしていただけるとありがたいし、勝間さんのフレームワークを読んでですね、頭の中の引き出しの整理されればいいと思いますね。
そうですね、逆に2人3人か同じことを聞くと、これ立体感があってよく分かるようになるんですよね。
あの同じことを違う視点で、違う語り方をしてるから、たくさんの方の本を読まれた方がいいと思うんですよね。
そうですね、なので今週ご紹介させていただいた、大前健一さん、ドラッカー、福岡慎一さんといったような本を読みつつ、
いろんな本読んだらいいと思いますよ。
はい、ありがとうございます。今週は小宮和代さんをお招きして1週間お話をお伺いしました。ブックラバーズ、来週はベストセラー下流社会の著者三浦敦史さんをお招きして1週間お送りさせていただきます。小宮さん、本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。楽しかったです。
ありがとうございます。
というわけで、今お届けしたブックラバーズ、毎週月曜日から金曜日12時30分から12時45分 JWAVE ブランニュー J でもお届けしておりますので、ぜひこちらもご視聴ください。